Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース6月22日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。あ、はい、そしてすきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
暑かったね。
暑いわ。気持ちが悪い。
昨日までの雨がどこへやら、今日は一日暑かったですけど、沖縄は梅雨明けしましたよ、今日。
あ、早いね。
でも、昨年よりも6日遅いらしいですよ。
そうなんだ。
うん。昨日やっと日本全国梅雨入りしたと思ったら、沖縄が一足先に抜けていきましたよ。はい、でも今日は暑かったんですけども、これ週末にかけてまた雨が近づいてくるみたいですね。
やだやだ。
梅雨前線が本州の南海上に停滞するということで、ね、週末土曜日は西日本、日曜日は西日本と東日本で強い雨の恐れがあります。出雲も確か土曜日は雨のち、あ、じゃない、うん、土曜日は曇りのち雨か。時間的にはまだ出てこないかな。土曜日のお昼までの天気は出てるけど、そのとこまでではまだ降ってないな。ただ明日も晴れて、出雲は28度だって出てますよ。最高気温。まあ、暑いのもやれんけど、雨もやれんけど、どっちもやれんけどって感じです
ね。そう、わがままだね。
わがままだね。そんなわがままのすきちゃんのとこに、猫がやってくるというね。餌付けしてる猫が、昨日もちらっとお話ししましたけど、
餌付けっていうかね、ただ痩せてかわいそうなんけと思って、カリカリ買ってきてやっとったら、もうなんかお腹空いたらおるんよね、ちょこんと。
今日はもう朝昼晩3食食いに来るという。
もうなんか離れた駐車場なのに、車で帰ってきたら駐車場に置きびっくりして、でなんか近寄ったら逃げるのに、私が、うん、何、自分のお家に向かって歩きよったら、後ろちょこちょこちょこちょこついてきて
玄関まで来ると、
うん、なんかつかず離れずみたいな関係ですな。
まだ撫でてないんだろ。
指一本ヒュって出したら猫ってこう鼻くっつけてくる、匂い嗅ごうとして鼻くっつけてくるんだけど、ちょこっと鼻くっつけてくれたけど、うん、もう
それだけ。
もうなんか、うん、やっぱりなんかちょっとノラちゃんだけちょっと触ろうとしたらすぐ逃げるね。
ああ。うん。まあ2、3日もすればべったりついてくるんじゃない
。わかんないけど、ただ一回も鳴き声聞いたことがないけど、もしかして声が出んのかなと思ったらいいね。
うん、どうなんだろうな。
うん。
それから餌もらいに来ても知らん顔しとったら泣くかもしれんしな。
いやだって昨日の夜もあれ今日は来てないなと思っとって、
うん、
カーテンパーって開けたら
なんかそこにおった
なんか横になっとったっていうかあの猫が得意なあの前足折って、
うん、
くつろいどんさってあれ折るじゃんと思って、
うん、というわけでリスナーさんに募集するか
名前
三毛猫ちゃんの名前募集
いや飼うわけじゃないけん、まあうん、あれだけどね
まあ三毛なんで多分メスだと思いますけどね
まあお腹が空いたらちょこんと座っとるけんねにゃーとも言わずに、うん、
名前つけてやると愛情湧くかもよ
いやまあね飼えるもんなら飼いたいけどうちの住んどるとこあのすりガラスなんで外が見えんのよね
ああ言ってたな、
うん、だっけやっぱり景色が見えんとね猫ちゃんは
うん、まあ、もしかしたらそれに関するアドバイスがツイートに上がってるかもよ
あ、
ま、私まだ見てないから分かんないですけどねはい、予告をしておりましたが明日の通常配信はお休みになりますんでよろしくお願いしますね、
うん、っていうか応募してよ
応募してよ、まあ、何件か応募来てましたけどね
うん
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います
はい
それでは本編いきたいと思います。
はい。
まず最初は、こちらは宇宙ネタですね。新ネットジャパンにあった記事です。VR で星空や宇宙に触れる。コニカミノルタ東京スカイツリーに集団体験型 VR 施設という記事が上がってました。コニカミノルタプラネタリウムは6月22日、コニカミノルタバーチャリンクイン東京スカイツリータウンを東京ソラマチに6月26日にオープンすると発表しました。7月後半にはダイバーシティ東京への設置も検討しているということはそうですね。これはソラマチの中にあるプラネタリウムの場所をそのまま使うんじゃないかなと思いますけどね。360度の 3D 映像を最大50人で共有できる集団体験型 VR 施設ということですね。参加者の行動によってストーリーが展開するインタラクション性を備えており、VR システムには、ソニーのインタラクティブエンターテインメントのプレイステーション VR を採用。空間全体はコニカミノルタのコーポレートカラーである黒、白、青を基調としており、宇宙空間上に白いポットが浮かんでいるような非日常の空間を演出していますと。なかなか面白そうな施設ができるみたいですよ。
みた
いうん。あ、これはあれか。プラネタリウムの施設を使うわけじゃないのか。まあ、なんか卵を縦に割ったような椅子に座って レイステーション VR をつけて体験するって感じかな、これ。まあ椅子に座ったまま体験する VR コンテンツということだそうですね。
いっぱいあるんだ。
うん。では50人いっぺんに体験できるみたいですよ。
いくらぐらいするんだろう。
お値段はどうなんだろうな。お値段については特に書いてないんじゃないのかな、この記事には。
書いてない。
ただ無料ってことはないと思うからね。うん。これ用のリンクってのは特にないね。
オープンしたんだよね。
いやいやいや、26日にオープンしますって。
あ、そうなんだ、
ね。今日発表されたってことですね。
ちょっと今、コミカミノルタ言ってんですけどね。
出てくる？
出てないかな。
どうでしょうかね。はい、ということで、まあ、東京スカイツリー行かれる方はぜひ体験してみてはいかがでしょうか。ありそう？
うん、見つけられない。
見つけられない。はい、そして次のニュースですけども、こちらポケモンニュースですね。 iPod Love さんの方にあった記事です。ポケモン GO、 チートで獲得したポケモンにはマークがついて使えなくなる可能性という記事が上がってました。今日 iOS 版のポケモン GO バージョンアップが来てまして、300メガぐらいあったんで、LTE では落とせないかなと思ってたんだけども、ダウンロードできたんでね、帰りにちょっと立ち上げてたんですけども、ジムはまだ相変わらず準備中ってことなんですが、うん、ジムの格好が変わりましたよ、うん。なんか上にカプセルがついたような感じの。
うん、見た見た。
あすきちゃんはバージョンアップしてみた？
うん、ゆうべバージョンアップしました。ゆうべだよね。
ゆうべ？今朝でしょ。
今朝だっけ。なんかバージョンアップしたよ。
本当にバージョンアップした？
したよ。だってなんかお鍋っちゅうか蓋付きのお鍋みたいな形になったっけ。なんじゃこれって思って、うん、
で、今回のバージョンアップですけども、新しくチーター対策が盛り込まれていることが確認されましたということはそうですね。これはポケモン GO と同時にサードパーティー製のアプリを立ち上げて GPS のデータをごまかして自分の実際にいない場所でモンスターを捕まえたりってことができるんですよ。モンスターを捕まえたり、ジムに自分のモンスターを置いたりっていうのが、ただこれやるとGPS のデータがポンポコポンポコ飛ぶんで、このナイアンティック側ではそれが確認がどうも取れるらしいんですけどね。で、今回のバージョンからそういうインチキで集めたポケモンに関してはスラッシュマークがついて、使えなくなるということらしいですね。どの程度使えなくなるかは確認していませんが、少なくとも進化させることはできなくなるということらしいですよ。ジムの方でトップの方にいるような強いポケモン、あれほとんどがね、海外からこの GPS のデータをごまかして置いてる人が結構いるんですよ。
うん、
で、置いとくだけでコインがもらえるんでね。それでコインを貯めるっていうのがあるみたいなんで、それをまあ規制するという機能も備えてるということはそうですね。で、このスラッシュマークがつくのは、まあ以前にそういう手段を使って集めたポケモンも対象になるということらしいんでね。まあバージョンアップして立ち上げて、スラッシュがついてなければいいですけどね。もしスラッシュがついてたら残念って感じですね。
え、普通にポケモン GO だけでやってたら大丈夫ってことなんでしょ。
基本的には問題はやらないはずですよ。
あのちなみにさっきのあのコニカミヌルタのあのあれ、
うん、
あれね、あれ
どれ、
1500円、
まあまあそれぐらい取るかね。はい、それでは次のニュースですが、ここから IT ネタいきたいと思います。iPod ラブさんの方にあった記事です。iPhone8 は複数カラー展開、5色の液晶保護ガラスがリークという記事が載ってました。液晶保護ガラス、今までまあリークされてたのは黒いモデルだったんですけども、それ以外にもホワイト、ゴールド、シルバー、ローズゴールドと複数のカラーラインアップが存在することを確認できたということだそうですよ。だから液晶の周りのベゼル部分、
うん、
今まではまあ背面の色に合わせて黒と白しかなかったでしょ
う、うん、
まあこれがどうも次の iPhone8 これに関しては背面の色に合わせるってことなのかな。シルバー、ローズゴールド、それから普通のゴールド、白ってことみたいですね。ジェットブラック出るのかな。
どうでしょうね。
セブンシリーズはあれ、ジェットブラックと普通のブラックと2種類あったじゃない。
うん。
ベゼルの部分は共通で黒だけなのかな。まあ、黒だけだわな。
うん。
はい、ということで複数色で展開されるんじゃないのってことみたいですね。
気になる
気になる気になる。
まあこの何ベゼルっていうか枠が本当に薄い薄いっていうか遅いっけ、それだけが目の大きくなるんだよね。
そうだね。だから 10.5 インチになるんじゃないかってことでしょ。あ、 10.5 じゃないや、何インチでやったかいな。
え、ちょっと
今の7プラスが 5.5 インチだったっけ？
知らん。
6インチぐらいになるんじゃないかって話しなかったかな。確か。
なんかね、何インチとか覚えられませんが。
それでは次のニュースですが、こちらは気になる機能さんの方にあった記事です。 Siri の新しいアイコンデザイン、 iPhone8 でホームボタンがディスプレイ内蔵になることを示唆という記事が上がってました。元記事は Apple Insider さんの記事ですけども、 iOS11 ベータ版では Siri のアイコンデザインやアニメーションが変更されており、このデザイン変更が iPhone8 でホームボタンがディスプレイに統合されることを示唆しているかもしれないと予想していますということはそうですね。今 Siri を立ち上げるとなんか下のとこにふにゃふにゃふにゃって出るじゃない、
うん、
で、iOS11 をインストールすると、Siri のアニメーションの最後の画像が、アイコンのようなものが表示されるということらしいですね。だからそこがホームボタンの代わりの、まあ、指を当てて押さえる部分。
なんかほんのり丸いね。
うん、ほんのり丸い感じ。今これ、はい、失礼しました。あの、私の方でちょっと電話がかかってきちゃって、スカイプが切れちゃったんですけども、今これ記事に上がってるスクリーンショットは多分7か7プラス現行品を使ってるんで、ホームボタンとは別のとこでこの丸いアイコンが出てる写真になってるんですけどね、
うん、
多分これが8になると、ベゼル部分下までずっと液晶になるんで、まあそこの部分を押してねということで、この丸いアイコンが出てくるんじゃないかなってことみたいですけどね。はい。それでは次のニュースですが、こちらも気になるキナスの方にあった記事です。iOS 11ベータ2での変更点とまとめということでね。まあ、開発者向けに iOS 11、11がリリースされて、今日ベータ2がリリースされたんですけども、これの変更点に関して、925Mac や MacRumors さんが公開しているという記事を、まあ、まとめてあるということですね。で、このベータ2での変更点ですけども、まず音声入力が、ヒンディー語での音声入力に対応しましたよと。まあ、日本人にはあんまし関係ないですけどね。それからコントロールセンターに関しては、新たにアプリ内でアクセスのオプションが追加されており、アプリ内のコントロールセンターへのアクセスを許可するかどうかをオン・オフできますと。それからサファリに関しては、詳細の中に、エクスプリメンフューチャーズというオプションが用意されると。これはなんだ、 WebGPU とかなどの実験的機能を有効にすることが可能になってます。うん、よくわかんない。それから iMessage の中では、エコーのメッセージエフェクトに新しいカラーのオレンジ色が追加されてますと。あと Apple Music に新しい検索オプションが追加されていますと。それからファイルアプリでは、ファイルをブラウズする場所の一覧にその他の場所というのが追加されたと。あと写真アプリでは、ホーム画面のアプリのように複数の写真を選択可能にと。これは一つの写真をタップ&ホールドした後に他の写真をタップすることで複数選択が可能になりますということだそうですね。はい、まあ、11は我々のとこでは多分秋頃かなって気はしますけどね。使えるようになるのは。はい、それでは次のニュースですけども、こちら CNET ジャパンにあった記事です。スナップチャットにマップ機能、現在地の共有が可能にという記事が上がってました。スナップチャット最近は全然使わない状況になってますけどね。これ写真共有アプリだけども、何時間か経ったら消えちゃうってやつなんですよね。で、これの新機能として、スナップマップという機能が追加されて、まあ、位置情報、これが記録されて、その場所にユーザーのアバターやプロフィールの写真が追加される、世界地図の中で追加されるようになりますという機能が追加されたということですね。バックスペースで紹介された時にしばらく使ってたけど、最近は全然使ってないんでね。まあ、あまり関係ないかなといえば関係ないですが、なんか日本ではあんまし、あ、日本では10代とかがなんかでなんか人気があるらしいですけどね。
何で使ってた？
あと、バックスペースの中で紹介された時にはインストールして しばらく使っておったけどな。
これ友達と共有できるっていうのは新機能？
それは前から。友達と共有、
このスナップチャットってそもそも誰に対して写真を見せるの？
スナップチャット、お互いにフォローし合った人の間で。まあバックスペースの中でみんなが始めてたんで、ほとんどがおっちゃんでしたけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。汚名返上なるか、ギャラクシーノート8は8月発表と海外報道という記事が上がってました。ギャラクシーノート、まあ、7は発火騒ぎで結局発売中止、製品回収ということになってしまいましたけども、それの後継機種のギャラクシーノート8、これが、どうも8月に発表されるということらしいですよ。買う人いるかね、これ
でしょうね。
本当にギャラクシー大好きな人は買うかもしんないよな。まあ今まで使ったことがない人は多分手出す人いないんじゃないかなって気がするけどね。
あえてね。
タダであげるって言われても今はいらないかな。スキちゃんタダでくれるって言ったらどうする？
使わない。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。ライブ配信サービスペリスコープ、スーパーハートを送ることが可能にということだそうですね。本日ツイッターがライブ配信サービスペリスコープにおいて従来のハートに比べてサイズを大きくしたスーパーハートを送れるようになったことを案内していますということで、これはツイッターの公式動画配信アプリですね。こちらで今まではハートを送ることができたんですけども、これ今回スーパーハートという大きなハートが送れるようになったよということらしいです。
これが何、ペリスコープっていう別にアプリがあるってこと？
そうそうそう、もともと別会社だったのをツイッターが買収したんじゃなかったかな。で、買収した後にツイッターの公式の動画配信アプリってことでサービス続けてますけどね。
これ見たことある？
あ、ありますよ。タロケンさんは結構最近はペリスコープでライブ配信やってるかな。
これを配信したら誰が来るの？ツイッターの友達？
ツイッターのフォロワーさんだね。まあ、ツイッター上にそのここでライブ配信始めましたよっていうツイキャスみたいなやつが飛んでくるんだよな。
あ、だけどペリスコープっていうアプリを落としないと見らんよね。
スマートフォンの場合はブラウザで見れたのかな。あのアプリはありますよ、ペリスコープのアプリがね。
これは何、スマホ向けじゃないってこと？
配信はスマホからじゃないとできないと思うな。
見るのは？
見るのは確かブラウザ上でも見れたんじゃなかったかな。だからパソコンでも見ようと思えば見れたと思うよ。見るだけはね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。 Google プレイアプリにマルウェア、トロイの木馬が SMS を不正送信という記事が上がってました。感染すると高額な料金がかかる SMS メッセージを送信する恐れがあるアプリが Google プレイストアで発見されました。 Google はこれらに対しストアから削除するなど対策を迫られているということで、まあこれ Android が対象になりますけどね、 Google Play Store でアプリをダウンロードして起動してしまうと、トロイの木馬が仕込まれているというアプリが5月に入って2本見つかったということはそうですね。まあ iOS の場合はその審査があるから、もしこういうアプリを紛れ込まそうとすると多分その審査で蹴られてしまうんでしょうけどね。Google Play は審査がないんでね。
怖いね。
まあ確かにね。だからAndroid 用にはそれこそアンチウイルスソフトがありますからね。カスペルスキーとかトレンドマイクロさんのはなんだっけっていうな。パソコンとかに入ってるソフト、あれと同じようなやつ、まあ多分有料だと思いますけど売ってますからね。まあそういうのを入れとくと弾いてくれるんだと思いますけどね。Android ユーザーさんの方は気をつけた方がいいですよ。Google Play だと思って安心してるとウイルスが入ってきちゃうかもようですね。それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチのやつです。ソフトバンク 199g の自撮りドローンドビーにバッテリーやケース無料追加、300台限定という記事が上がってました。ソフトバンクコマース&サービスは小型ドローンドビーの購入者に予備バッテリーと専用ケースをプレゼントするドローンサマーデビューキャンペーンを6月22日から開始しました。予備のプロペラやバッテリーがセットになったドビーデラックスモデル、これ 59,074円なんですけども、これに追加でバッテリー1本と持ち運び用のケース合計 11,390円相当が無料提供されるということで、300台限定ということらしいですけどね。取扱店舗は家電量販店や、Amazon などということで、オプションをつけて販売しますよってことですね。これ
は見たのもともと違うの？
違う。僕が持ってるのよ。性能は抜群にいいですよ。これ GPS も搭載してるんだよね。まあ、重さが 199g なんで、規制にも一応引っかからない。200g を超えると規制の対象になるんだけどね。勝手に飛ばしたりできなくなっちゃうんだけどね。ドローン。これもなかなか人気のあるドローンですけどね。
5万9000円？
うん。これね、手のひらに乗っけといてゴーとかって言うと飛ぶんですよ。
へぇ、
音声操作もできるんですよね。
見たのドローンすぐ落ちるもんな。
あれ GPS ついてないからな。高さは一応センサーで見てるんでしょうけどな。だから外で飛ばせないんですよ。風で持っていかれちゃうんだよね。まあ僕が持ってるやつ、あれおもちゃですからね。
うん。
そして300台限定ということで、もう一つニュースが上がってました。携帯ウォッチにあった記事です。フリーテル300台限定で iPhone6S を販売という記事が上がってました。プラスワンマーケティングは直販サイトフリーテル e ショップで Apple の iPhone6S の販売を開始しました。64GB 版のみ取り扱われ300台限定となりますということで、お値段は端末代と料金プランがセットになったスマートコミコミプラスというので、最も安い場合で最初の1年は 3199円、2年目以降は、1500円高くなり4699円となりますと。端末代金は36回払い、3年縛りですね。ボディカラーはゴールドのみということで、アップルの1年保証が適用されますということで、まあ 6S なんで1年落ち1シーズン落ち、
うん、
ですよね。
え、これって端末代金と料金、うん、3199円でいいってこと？
そういうことですね。端末代と料金プランのセットで。
安いね。
まあ安いっちゃ安い。ただデータ量がこれ100メガバイトですからね。
100メガバイト。あ、
この3199円のプランはね、
何もできんじゃん。
だからもっと増やしたい場合は当然これ料金上がってきますけどね。
へー、100メガ、
ね、だから最低3199円で持てますよっていうことからってことなんでね。
そっか。
だからそのまあメールのチェックとかメッセージのやり取りぐらいなら大丈夫だろうけども、ブラウザーで検索かけたり、まあ、動画なんて持ってんのかだわね、これ多分。
うーん、
100メガバイトだったらということですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチの時です。容量5万ミリアンペアアワー超え、AC 出力も備えた防災用モバイルバッテリーという記事が上がってました。リンクスインターナショナルは容量53600mAh の防災災害時向けのモバイルバッテリー、エナパッドかな、型番が AC-54K という製品を全国の家電量販店などで7月1日から発売を始めますと。価格は税込み34,800円というモバイルバッテリーモバイルとは言えないだろうな、バッテリーですね。これ特徴がですね、出力に AC がついてるんですよ、
うん、
コンセントが差し込める。AC 出力が2つ、USB-A が2つ、そして USB Type-C が1つという5系統の出力を持ってますと。AC の方は 120V で最大 250W 出力をサポートしますと。非常用のバックアップ電源としても利用できるということだそうですね。だからこれ充電しながら電源供給も可能ですと、普段はね、
うん、
なのでパソコンとかをこれに挿しておくと停電になってもパソコンの電源が落ちない、このバッテリーがある間はね、
うん、
という使い方もできますよということなんですが、ただちょっとここで気をつけなきゃいけないのが、この 100V っていうのはあの AC アダプターの 100V だから、ノートパソコンはいいわけよ。100V を取って、それ、あの、四角い長細いボックスを通して、マグセーフで電源供給するじゃない。スキちゃんが持ってる MacBook の場合は。
うん、
この間に AC アダプターがある分は問題ないんだけども、iMac みたいに直接 100V に挿してるっていうやり方は、これダメって書いてあるんですよ。下の方にあるんですが、AC100V 専用機器への給電は非対応って書いてあるんでね。だからノートパソコンとかの、無停電電源としては使えますけどね。iMac とかにはこれ使えないと。ちょっと中途半端やなって気がしますけどね。多分この 100V ってのが制限波が出ないんじゃないかなと思うんですよ。綺麗なこう波 100V の それがな出ないから多分と AC アダプターを間にかましてねっていうことだと思いますけどね。まあただ停電時とかには役に立つかなという感じはしますね。ただこれモバイルバッテリーじゃないよって最初に言ったのは、重さが 1.4 キロあるんですよ。
え？
そりゃそうよ。だって5万ミリアンペアだもん。
ちょっとイメージができんな。
多分スキちゃんが持ってるモバイルバッテリーで一番でかいのは5000ミリアンペアぐらいじゃないの？
そうなんかな。書いてないけどわからんんですよ。
多分どっかちっちゃく書いてあるか、まあ、買った時の箱に書いてあると思うけどね。だから5000ミリアンペアのバッテリーと比べたらそれ10個分ですからね。
防災用だっけ、
うん、まあ、基本的にはこれ置いといて使うって形ですけどね。で、まあ、非常時にはまあ持ち運びもできなくはないよってことですよね。これ充電に7時間から8時間かかるって書いてありますからね。
すごいね。
はい、それでは最後のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。ジフアニメも映せる電子缶バッジザ、これなんて読めばいいのかな、
バッチャ
ー、バッチャーからという記事ですね。缶バッジ状の丸いバッジなんですけども、これ液晶が埋め込んであると。だから液晶に自分の好きな絵を写すことができるんで、この缶バッジのデザインを自由に変えることができる。スマホ経由とかで。というものですね。
この今ニコちゃんマーク写ってるけど。
そうそうそうそう。缶バッジだともうその絵しか出せないじゃん。出せないというか絵しか出ないけど、ここが液晶になってるんで自由に変えることができるし、気分に合わせて変えられる。
すごい。
でこちら今売ってるものではなくて、インディーゴーゴーで、資金を募集してるということはそうですよ。
あ、そうなんだ。
連続表示時間は最大で48時間。で、ジフアニメを表示させる場合は2時間程度ってことらしいですね。
ジフアニメってことは動くってこと？
そうです、そうです。だから映像も映し出せる。まあ、ジフですけどね。で、こちら、今、インディーゴーゴーで、79ドル。最低ね。79ドル資金を出すと、まあ今1個もらえますよってことらしいですよ。これオフ会とか参加するときに、ここに自分のツイッターとかフェイスブックのアイコンを表示させるとか、名前を表示させるとか、まあいろいろ使い道はあるんでしょうけど、ただちょっとお高いよな、8000円。79ドル。まあ量産して数が出るようになったらもうちょっと安くはなるような気もしなくもないですけどね。こんなんどうですか？
面白い。
なかなか面白いですよね。
うん、
はい、以上、空海 IT ニュース6月22日でした。それではエンディングに行きまーす。
はーい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
ありがとう 毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜チュリーちゃんが1501回拝聴、空海の絆素晴らしい、途中からのリスナーですが皆さんのつながりの強さ深さを感じます、気温格差が厳しいより好きちゃんを大事に、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、なんとかマスクをせずに会社に行きましたはい、
はい、
そして1502回が上がって、おバカさんが配信お待ちお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからヤシティさんがおはようございます、今日も配信ありがとうございます、通勤時に空海 IT ニュース1502回を聞いてます、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからペプシさんが、ちょっと待って、なんでシリが、うん、なんかね、接続で問題が起きています、しばらくしてからって、
シリちゃん
最近、うん、多いねこれ、
うん、
ペプシさんが、インターネットラジオサービスってなかなか聞かないですよね、ポッドキャストあるしビーツワンあるし、ってことで1502回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このインターネットラジオっていうのは
昨日の楽天ラジオのことかな、
うん、まあ、あるし、あのサイマル放送のことかな、ラジコとかラジュラジルとか、そっちの話のインターネットラジオかな。
そう、こんなの、まあ、全部含めてってことですよね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、ちょっと待って、なんでシリがこんなに立ち上がるの、
知らない。
セブンイレブンで見かけてパッケージと名前が気になったので買ってきた、ちょっと塩気が強いけど美味しい、
ネギバカ、
おかき青ネギオイル仕立てのね、すごい袋だねこれこんなあるんだ、
青ネギの味がするのかな、
ちょっとセブンだね、買ってみよう、
なんてもの売ってんだ
ありがとうございます。ジミーちゃんが、 iPhone の保護フィルムが随分傷んできた、張り替え用にローソン100のガラスフィルムを3枚キープしてるけどなかなか変えられない、今のフィルムが結構高かったのと、アップル心斎橋の綺麗なお姉さんに貼ってもらったことと、本当の理由はどっちだろう本音は邪魔くさいんだっていや、綺麗なお姉さんだよ、
お姉さんに貼ってもらったから剥がせないんだよはい、ありがとうございます。ありがとうございます。
アウチさんが、空海リスナー会関東支部の支部長を引き継ぎました、アウチです。みっちゃん、すきちゃんがつなげてくれたリスナーの輪をこれからも大切に、東京へ出てきたリスナーの方々を歓迎するミッションをこれからも遂行していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
アウチちゃん、決意表明ですね、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
すいませんね、お世話になります、本当に。それからノラちゃん、遅い昼飯夕食冷やし担々麺大辛
辛そうだけど、まあこれ夕食だよな、17時18分なら
辛そう。
この上は、あ、白髪ネギ、
うん、いやこれ絶対、
これネギ抜きでしてほしいな。
いやー、でも普通ネギの音でし
え、担々麺ネギ乗ってる？
乗ってない。いや、私辛いもん食べんけ知らんけど。
お前担々麺にネギって見ないぞ。
だってこれトマトも入って
る。うん、冷やし担々麺だもんな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ってかノラちゃん、あんまりお酒飲んで辛いもん食べて体にちょっと大事にしてよ。
痩せるかもよ。
いや、
カプサイシンで。
いや、私それでも食べない。はい、ありがとうございます。え、いっちゃん、ポケモン終了。
あ、レベルアップしたから終了ってことか、今日のポケモンは。
これレベル何本まであるの？
知らないけど何本でも行くんじゃないの。
38。
レベル38だってよ。
すごいな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、1500回プレゼント企画ですけども、昨日から今日にかけて3名
今合計7人だったっけ
になるかな。
え、言わんの？
うん、いや、ヤシチさん、それからノラちゃん、ナリちゃん
ですね。1,2,3,4,5,6,7,8 名様ですね。
このままだと全員当選だぞ。
うん、いいんじゃない？いいんじゃない？、まあ、とりあえず告知できるの今日最後なんでね。
そうだね。
明日の追決が始まるまでですからね。
うん、
もう言いませんよ。
あ、ツイキャスが始まる前だっけ？ 10 時じゃなかったっけ？
だけどツイキャスが始まるまでだったらいいよって言ったよ。
にするの？
なんて言っちゃった？10時っていつの10時？
明日の夜10時にしなかったっけ？最初。
夜10時ってもうツイキャス始まっとんじゃない？
もう10時始まってる？
10 時始まるぐらいでしょう。何？え、10時なんか言ってないよ。
え、10時って言わなかったっけ？
言ってないよ。そんな、だっけ、始まるの、ま、9時半か。9時半 ?10 時だけど、ま、それぐらいよ。
ま、次は始まるまでだな。
うん、そうですね。
はい、ということで。もうあと、24時間。あ、今これ収録してる段階から行くと、25、6時間？
うん。
ですけど、皆さんが聞いた時にはもうすでに24時間を切ってるはずなんで、まだ応募してない方、急いだ方がいいよ。
まあベビースターラーメンですからね。
まあね。これ皆さんベビースターラーメン狙いなんだろうか、ビール狙いなんだろうか。
なんかベビースターラーメンが欲しいって書いてた人もったよね。
うん、中にはもうビールグラス付きでって書いてる人もいたしな。
うん、なんかもう当たるの前提で書いてる人もい
たし。そうね。
まあ、自由ですからね。何を言うのも。
ヤシチさんは水着ツイキャス、会社休み取ってスタンバイして待ってるって。
おかしい。誰がそんなの。あれ、もしもし。もしもし。水着ツイキャスなんかありませんからね、言うときますけど。私が三つの水着映しちゃるわ。
スキちゃんの水着ツイキャス。
もうね、なんか今プランク頑張っとるけど、なんかお腹ぽっこりがへこまんけ、私も水着着たくないと思って、あー行きたくないと思ってます今。
うん、やめる？
え、やめる？
やめる？
やめる？
キャンセル料取られるよ。
いや、やめんでもいいけど、まあ、あの、何、その、リゾートじゃないけんね。あの、健康になりに行くプールっけんね。
え、リゾートじゃないの？
だって健康になりに行くプールじゃん、これ。
そうなのか。
そうでしょ。
そうでか。
だって中高年、なんか大歓迎みたいな感じだったじゃん。
ジーババがいっぱいあるかもな。
いやあ、みっつぁんはひそかに水着のお姉さん期待するんだと思いますけどね。
本田くん好きちゃんのビキニを着た
い人は、ね、いやいいです。もうだけそっち見てもらったら構いませんので。
あ、言っててビキニ着るんですよ。
着ませんよ。もう嫌だ、こうなの、なんかへこまんのに。あの、ごめんね、ヤシチさん、ご期待に添えなくて。あ、それからさっき私が今日タヌキ見たんよねって言って写真撮っとったやつ、どうもタヌキじゃないなと思って調べたら日本アナグマだった。
どうもそんな感じですね。
なんかね、写真撮りながらタヌキってこんな顔しとったかいなと思ってたんだけど、LINE でその、うん、ジオちゃんがタヌキの写真あげてくれるの見て、あ、やっぱりタヌキじゃないわと思って、ウィキペディアで、うん、え、まさかアナグマとかじゃないよなと思ってアナグマで調べたら、あ、この顔じゃんみたいな。もうびっくりですよ。
オープニングでは、オープニングっていうか、本編の頭では、タヌキタヌキと連呼してましたが、嘘でした。
嘘でした。なんかすごい、アナグマって穴掘るの？
まあまあそうだよな。
穴に住んどるの？
ああ、穴に巣を作るよね。
巣。
穴掘って。
巣。あんたの巣はなんかいろんな意味があるよね。巣って。
んで？
あの、汁のこと。汁っていうか、汗のことだっけ？巣って言うんだよね。
鼻水？あ、巣。
これ、ガンちゃんにはわかるんだろうな。
わかるかもな。
巣。巣を巣？
うん。
お味噌汁はなんて言うの？味噌巣？
味噌酢を酢。
うわぁ、やだやだ。美味しくなさそう。
味噌酢をすす。
味噌汁をすする？
うん。
味噌酢。
味噌酢をすす。
なんか美味しくなさそう。
なんで？
なんかいい。
うまそうじゃん。
かわいそうだね、なんかいいでもの人。ちゃんと喋ろうやって感じだけど。
標準語じゃん。
違うわ。
なんで？
汁は汁だ。なあ、酢を酢って。
酢だわ、ね、酢。
何か知らなきゃな。
キャンディーズだわね。
スーちゃんでしょ。
うん、スーちゃん。
違う。もうなんかスーちゃんは可愛いけど、ね、あなたの酢は汽車なきゃな。
汁ちゃんな、汁ちゃん。
汽車、いらん。
なんで普通じゃん。
いや、もうなんか、箸加えて滑舌よくしたらって感じ。
ゆうべうち晩ご飯しじみ酢だって。
しじみ酢。
しじみの味噌酢。
いやー、もうイライラするもん。なんか日本語と思えんような発音だよね。
なんて。
なんそれ。
バイリンガルだからね、僕。
何？
ん？バイリンガル。
あなたのバイリンガルはバイドクとリンリンリンじゃない。
なんでこりゃ。バイドクもリン、人形持ってないよ。
いや、わからんわからん。近寄る前や。
はい、ということで、
以上、
今週の空見は今日で終わりですんで、よろしくね。
何をよろしく、は
い、うん、明日ないからよろしくねって。
明日は多分ツイキャスします。
よっぽど、うん、明日はツイキャスです。
よっぽど泥酔してなかったらね。
そうだね。
以上、スルミソチスラウミ IT ニュース、
うん、
ニュースでした。お届けしたのは、
風邪をひいてスキちゃんが鼻水をすすのみちゃんと、
もう鼻水つすっ止まったよ。あ、よかったら猫ちゃんの名前を考えてください。のすけちゃんでした、うん、それではまた来週。
来週だね。
三四
ただものだんだん。すーすー。
for it. I mean, IT news.